エゼキエルの11章の19節ですが、このように書かれています。私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与えると書かれています。
Ezekiel 11 verse 19 says, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh.
この箇所からあなた方のうちに新しい霊を与えるというテーマでメッセージを語ってみたいと思います。
The theme of my message today isI will put a new spirit in them.
聖霊の時代が来るということに目を向けていきたいと思うんです。
Let us look at what it means to live in the era of the Holy Spirit.
まずエゼキエル書ですね。このエゼキエル書を簡単に紹介いたします。
First, let me briefly introduce the book of Ezekiel.
作者であるエゼキエルはエレミアよりも若い預言者で、紀元前の597年に南ユダの王国がバビロンに降伏した時に捕囚としてバビロンに連れて行かれた青年の一人です。
The author of this book is the prophet Ezekiel, who lived at the same time as the prophet Isaiah, but was younger than him. And in the year 597 BC,When Babylon conquered Judah, Ezekiel was one of the captives that was taken into Babylon.
南ユダですね。南ユダの国は紀元前の586年にバビロンによって完全に滅ぼされましたね。その約10年前に南ユダ国はバビロンに一時的に降伏したのですね。
About 10 years later,Babylon destroyed Jerusalem, but before that there was a period in which Judah was in a state of surrender.
ユダの当時の王エホアキン王と共に多くの民は捕囚とされました。
During that time, the king Jehoiakim and many of his people were taken as captives to Babylon.
その結果、ユダの民はバビロンに移された民とエルサレムに残された民に分かれてまいります。エゼキエルはバビロンに移された民の一人で、バビロンの地で預言者として立つように召命を受けます。
As I said, Ezekiel was one of those taken to BabylonAnd there he received his calling to be a prophet.
彼はバビロンに住みながら故郷であるエルサレムが滅ぼされるという予言を語ることになります。
While in Babylon, he prophesied that Jerusalem would be destroyed.
一方、前回取り上げたエレミアはエルサレムに住みながら神の予言の御言葉を語ります。
During this time, the prophet Jeremiah, who had remained in Jerusalem, was also speaking messages from God to the people left behind.
エゼキエルはバビロンで祭司として律法をユダの民に教えながら、これから起こるであろう神の大いなるご計画を語っていくことになります。
Meanwhile, Ezekiel served as a priest in Babylon.Teaching the law of Moses to his people and speaking about God's great plans for the future.
その内容は人間の罪、神の裁き、救い主の到来、罪人の再生と清め、さらに将来の栄光と福音の全体にわたります。
The content of Ezekiel's messages included human sin.God's judgment, a coming Savior, rebirth and cleansing for sinners, and a future glory. In other words, all the elements of the gospel.
このエゼキエル書ですが、 エゼキエルが預言した時期によって大きく3つに分かれます。
The book of Ezekiel has three main sections divided by time period.
1から24章まで、これはエルサレムが包囲される前のことです。
Chapters 1 to 24 are prophecies before the siege of Jerusalem.
25章から32章はエルサレムが包囲されている間です。
Chapters 25 to 32 are about the time during the siege of Jerusalem.
そして33から48章にわたってエルサレムが陥落した後の出来事と予言について記されています。
Chapters 33 to 48 are after Jerusalem's surrender.
この箇所を私が選んだ理由には、旧約の予言者が新約の時代が来るとの予言をしていたことに再度目を注いでほしいと願うからです。
Out of the whole book of Ezekiel, I've chosen today's verse as the focus because I would like us to turn our attention again to Old Testament prophecies about the coming of the New Testament era.
以前エレミアを学んだ時に、エレミアも新しい新約の時代が来ることを予言していたということをお伝えしました。
When we read the book of Jeremiah previously, we saw that Jeremiah too prophesied about the coming of New Testament times.
このエレミアの31章の31節ですが、31の31節には、見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶと書かれています。
Jeremiah 31 verse 31 says, The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah.
その新しい契約を結ぶとの予言は、旧約が終わり、新約の時代が来ることで実現してまいります。
That new covenant was fulfilled when the Old Testament era ended and the New Testament era began.
エレミアと同じ時期に予言したこのエゼキエルも、石の心ではなく肉の心との表現で、聖霊の時代が来るよ、その新約の時代の到来を予言していることに気づいてほしいと願います。
エゼキエル prophesied that God would turn the people's hearts of stone into hearts of fleshwhich speaks of the new covenant and the coming of the Holy Spirit.
神様ご自身が旧約の時代を終わらせ、イエス・キリストの誕生によって新しい時代、新約の時代をもたらしてくださったのです。
God brought the Old Testament era to an end and ushered in the New Testament era through the birth of Jesus Christ.
先週は霊宣教師、OMF のレイ宣教師がキリスト中心の交わりがもたらす力とのテーマで語ってくださいました。
In last week's message, the speaker, OMF missionary Ray Tavares spoke about the power of Christ-centered fellowship.
その中で聖霊が働かれ、人々が変えられ、キリストの愛によって互いに許し合い、互いに助け合う群れがペンテコスの日に起こったことに言及されました。
He quoted from the book of Acts, which begins with the coming of the Holy Spirit on Pentecost Day. And it is the Holy Spirit who works to change people's hearts, to create a community that is able to forgive and help each other by the love of Christ.
霊宣教師の説教を聞きながら、新しい時代が来たことを再度確認でき、私はその話を聞きながら嬉しく思いました。
I was reminded that we live in this new era, so listening to Ray's message gave me joy.
そのように人々が聖霊の導きの中、助け愛し合う姿を私たちは今日目の当たりにしています。
Indeed, today we witness how people led by the Holy Spirit are helping and loving each other.
聖霊から新しく力をいただいて、私たちは今生きることができます。
The Holy Spirit gives us new strength to live this way.
そのように聖霊が働かれる新しい時代が来ることをエゼキエルは予言をしているのです。
This is the era that Ezekiel foresaw.
エゼキエルが神から預言者として召されるその箇所を見てみます。
Now let's look at the passage in which Ezekiel was called to be a prophet.
これは2章から3章にわたって書かれていますね。
We find this in chapters 2 and
3. 神様が彼に語られたことで、私が特に興味深く思うことは、預言者は民を恐れてはならないということですね。2章の6節です。
From these chapters, one part that especially stands out to me is chapter 2, verse 6, which says, Do not be afraid of the people and their words.
また、これは2章の7節ですが、民が聞いても聞かなくても、神の言葉を語り続けなさいということです。
Also in the next verse, 2, verse 7, God says, You must speak my words to them.Whether they listen or fail to listen.
これは3章の17節ですが、預言者は見張り人として働く、そして警告の言葉を発していくということです。
Chapter 3, verse 17 says that the prophet is a watchman who warns the people.
そしてこれは3章の19から21節の言葉ですが、預言者の言葉は聞く者の生死を左右するということです。
Chapter 3 verses 19 to 21 says that the prophet's warning can determine life or death for his listeners.
そのような内容ですね。それらの神からの指示は、今日福音を語る私たちにも多少なりとも適用できる内容であると。
Those are some of the things that God said to Ezekiel when he was called. And I believe they can be applied to us as well as we share the gospel today.
私たちは生き生きと福音を語るのです。
On our part, we are to share the gospel with passion.
喜びを持って福音を語るのです。
And with joy.
そして福音に耳を傾ける者は神の命に預かるのです。
Whether or not our listeners believe, we leave that outcome to God.
新約の時代に生きる私たちも福音を伝えるその責任が大いに委ねられていると思います。
As people living in this New Testament era, we are entrusted with the great responsibility of sharing the good news of Jesus.
それではこのエゼキエルの11章ですね。この11章の内容に入ります。イスラエルに住んでいるリーダーの一人が3節で、家を建てるにはまだ間がある、この町は鍋であり、私たちはその肉だと言っていると書かれています。
Now I'd like us to look at chapter 11, which is the focus of today's message. In verse 3 of chapter 11, the leaders of Israel saidHaven't our houses been recently rebuilt? This city is a pot, and we are the meat in it.
この鍋という表現ですね。この鍋というのはですね、実はエルサレムの城壁を意味しています。この肉という表現ですね、その中に住んでいる人たち、最も良い人たちという意味を持っているんです。
What these leaders mean is that the walls of Jerusalemare strong. The pot refers to the walls of Jerusalem, and the meat are the people living in Jerusalem.
エルサレムの城壁は堅固で壊されることはない。
They are saying that the walls of Jerusalem are strong and will not be destroyed.
また補修とされずにエルサレムに残されている者たちは最も良い民であるとの高慢な思いがこの表現の背後にあります。
And there is some pride behind that statement about the meat. They are claiming that those of them who are not taken captive to Babylon are the most worthy of Judah's people.
言葉を変えれば、バビロンの攻撃は起こらないよ。まだまだ神の裁きは望まないよ。そのような思いを持って、このリーダーは生きていたようです。
They didn't think that Babylon would destroy them, or that God's judgment would come on them as well.
しかし、神様の答えは明白です。
But God's reply is very clear.
むしろ彼らがそのような危機感のない、また悔い改めのない姿勢を持っていることを神は裁かれるのです。
God would judge them for their lack of urgency and their lack of repentance.
6節と7節ですけども、エルサレムに住んでいる者たちが安全地帯に住んでいるのではなく、むしろ神の裁きを待つ人々であるとの現実を示しています。
The reality was that Jerusalem was not a safe zone, and they were destined for judgment as well.
9節では、私はあなたを町から連れ出して他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下すと書かれています。
In verse 9, God says, I will drive you out of the city and deliver you into the hands of foreigners and inflict punishment on you.
他国人とはバビロンの人々であり、ユダの民は神から離れ、罪を犯して生きてきたゆえに、神の裁きが必ず望む。そのようにエゼキエルは民に向かって語っています。
The foreigners mentioned here are the Babylonians.And God would surely judge the remaining people of Judah because of their lifestyle of sin.
しかし、17から20節には希望のメッセージが書かれています。
At the same time, Ezekiel has a message of hope. We can see this in verses 17 to 20.
神の裁きは必ず起こるのですね。必ず起こるのですが、もう一度再建の道を神は備えてくださっています。
Although God judges them, He will also provide a way for them to rebuild.
17節ですが、私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの家をあなた方に与えると書かれています。
Verse 17 says, This is what the Sovereign Lord says, I will gather you from the nations and bring you back from the countries where you have been scattered, and I'll give you back the land of Israel again.
神の再建の時が来て、回復が起こっていくんです。
God's time for rebuilding and restoration will come.
そして18節ですが、彼らがそこに来るとき、エルサレムに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こうとあります。
Verse 18 says, They will return to the land and remove all its vile images and detestable idols.
神の助けによって新たにされる民は、偶像から解放され、まことの神を信じる民となってまいります。
With the Lord's help, they will be renewed. They will be free from idol worship and become a people who believe in God again.
そして19節ですが、今日の箇所ですが、私は彼らに一つの心を与えるとあるんです。
Verse 19, as I mentioned earlier, says, I will give them an undivided heart.
一つの心とは神に従う心ですね。
An undivided heart is a heart that obeys God.
そしてさらに神の霊を受け入れる心ですね。
It is also a heart that receives the Spirit of God.
彼らは新しい心、つまり聖霊をいただいて、石の心から肉の心に変えられていくんです。
By the Holy Spirit they will receive new hearts, turning from stone to flesh.
石の心から肉の心に変えられていく、それは大きな変化です。
Turning from stone to flesh is a huge transformation.
神の目にベストな民は、囲いの中で自分は安全だと自負している民ではありません。
In the eyes of God, the most worthy people are not those who pride themselves in being safe within their walls.
一度捕囚とされ苦しみを理解した者たちこそ神の目に尊い民なのです。
Rather, those who have experienced and understood sufferingAre precious in God's eyes.
神様ご自身が神の定めた時にそのような民をもう一度起こしてくださるのです。
God will raise up such people in his time.
彼らは神の前に謙遜にさせられ、神の働きを柔和な心で受け入れるのです。
There are people who are humble before God and accept his work with meekness.
そして神の御心に従って生きるのです。
They live in obedience to his will.
自分の栄誉ではなく神の栄光のために生きたいと願うのです。
They don't live for their own glory, but for his.
イエスを信じる民の中にこのような心を持つ者が今起こされています。
God will raise up such people among those who believe in Jesus.
神様に従って神に栄光を返す人生を歩んでいこう、そのような民を神は今でも起こしてくださっています。
Even now God is raising up such people who obey him and live to bring him glory.
それこそ聖霊の業であると思います。
And that is the work of the Holy Spirit.
これは新約のエペソの2章の8から9節ですね。エペソ2章の8から9節には、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと書かれています。
As Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 says, For it is by grace you have been saved through faithAnd this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast.
私たち信仰者は聖霊の働き、聖霊の助けによってこの言葉を理解できるようになります。
We are saved through the work of the Holy Spirit.
イエスは今でも一方的な愛を持って私たちを愛しておられます。
The love of Jesus is unconditional in that it doesn't depend on whether we love him in return.
キリストの愛が堅くなな拒む心、キリストの愛を堅くなに拒む心は石の心であり、耕された心でキリストを受け入れる心は肉の心であると思います。
But I believe that a heart which rejects Jesus is a heart of stone.For the heart that is cultivated to accept him is the heart of flesh.
ある意味、旧約の民は石の上に書かれた律法を信じ、それに従って生きる民であり、新約の民は聖霊が働かれ、聖霊に導かれて生きて生きる民であると言えると思います。
I think we can say that the people of the old covenant.Believed and lived according to the laws of Moses that were written on stone, while the people of the new covenant live by the guidance and work of the Holy Spirit.
新約の恵みの中にあなたも生きてみませんか?
Are we all living today in the grace of the new covenant?
エゼキエルの11章の20節ですけども、11章20節、それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となるとあります。
In Ezekiel 11 verse 20, God says, Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and I will be their God.
神の民は神の御心に従って生きようとします。
I follow the leading of the Holy Spirit.
私は聖霊の導きに従います。私は神の教えに従って生きますとの思いを共にしていきたいと願います。
And I live in obedience to God's word. Together, may we live our lives with these intentions.
ではお祈りをいたします。
Let us pray.
神様、この朝もう一度私たちは心を開いて聖霊を受け入れます。
Lord, today again we wish to open our hearts to the work of the Holy Spirit.
神の恵み、神様の大きな愛を私たちは今日も感謝を持って受け入れます。
And again we give thanks for your great grace and your wonderful love.
聖霊に導かれて神様歩む人生を生きてまいります。
By the help of your Holy Spirit, we wish to live lives of love.
神に栄光をお返しできる人生を歩んでまいります。
For your glory.
また神様、兄弟姉妹を愛する生き方を選んでまいります。
Enable us to love our brothers and sisters.
聖霊が一人一人を導いて神を実りある人生となりますように祈ります。
Holy Spirit, please lead each one of us in our lives.
主の御名によって祈ります。
We pray this in Jesus' name.
アーメン。
アーメン。